ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクッと深くビジネス&経済、ザクビズ。
ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクビズ。今回はダイヤモンド社の編集者、日野直美さんが担当された、 Be Yourself、 自分らしく輝いて人生を変える教科書という本を紹介していただきます。この本の著者は川原拓実さんという方なんですが、この川原さん、現在世界で最も有名な日本人の一人である方の旦那様でいらっしゃいます。それでは日野さんにお話をお伺いしていきたいと思います。
ザクビズ。
日野さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらの Be Yourself、 自分らしく輝いて人生を変える教科書という本の著者であられる川原拓実さん、この方はどういった方なんでしょうか？
はい、ちょうど多分このポッドキャストを皆さん聞かれてるのが2020年の年末、もしかしたらお家でですね、片付けとか年末の大掃除をしながら聞いてらっしゃる方もいらっしゃるのかなと思っています。で、この川原拓実さんというのはですね、こんまりこと近藤麻理恵さん、お片付けで有名なこんまりさんですよね、の旦那さんになります。で、まあ、旦那さん兼、こんまりさん のプロデューサーでもある方の本を作りました。
こんまりさんも本当に世界で本当に有名な日本人ですよね。私もネットフリックスの動画、家族みんなで見ました。
ありがとうございます。2019年に公開されたネットフリックスのオリジナルテレビシリーズで、近藤麻理恵さん の番組っていうのがありましたよね。2019年の1月に公開されて、まだ記憶に新しい方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ちょうど番組ですね、2019年にはエーミー賞、いわゆるこうテレビ番組のアカデミー賞といわれるエーミー賞にも 2部門ノミネートされて、非常に日本国内でももちろん世界でも見た人がとても多かったという番組です。
この川原拓実さん、こんまりさんの、旦那様ということなんですけれども、こんまりさんのプロデュースもされていらっしゃると。
はい、実はそうなんです。こんまりさんの本、人生がときめく片付けの魔法、この本そのものも日本国内でもベストセラーになりましたけれども、実はこれですね、世界で見ると1200万部を突破した非常に大ベストセラーになってるんですね。で、実はこれ近藤麻理恵さん、もちろんそのコンテンツそのものが素晴らしいというのもあるんですけれども、世界で彼女が活躍するようになった背景には、それを仕掛けていたプロデューサーがいらっしゃいました。で、それが実は夫でもある川原拓実さんだったんです。で、そしてですね、今まで川原拓実さん近藤麻理恵さんのプロデューサーとしてほとんど表に出ることはなかったんですけれども、その彼に初めて本を書き下ろしてもらいました。
ザクビズ。こんまりさんをプロデュースされている川原拓実さん、ではなぜ今この本を執筆されようと思われたのでしょうか？
はい、川原さん、本当先ほど申し上げた通り、ほとんどこれまで表に出ることはなかった方なんですけれども、実はこれ本当にいろんな偶然が重なって、たまたまですね、この春予定していたネットフリックスのですね、次の動画の収録がですね、コロナ禍によって飛んじゃったらしいんですよね。ちょうど収録が飛んだ時で、かつ皆さんが家の中でこれまで同じように家族と過ごしたりだとか、自分の生き方を見つめ直した方も非常に多いと思うんですけれども、その中で川原拓実さんも改めて、自分の活動をですね、振り返ったり、そしてより自分らしく輝く人を増やしたいなという思いで本を作ってみようというふうに思ったそうです。で、ちょうどそのタイミングで私の方からオファーをさせていただいて、一冊本を作ってみようという話になりました。
この本って、じゃあもしかしてなんですけれども、こんまりさんのプロデュースに生かしたノウハウをここで開陳してくださってるということなんでしょうか？
はい、まさにその通りです。と言ってもですね、ここポイントなんですけれども、世界で活躍するこんまりさんのプロデュースメソッドをどういうふうに個人で生かすのって思う方は多分いらっしゃると思うんですよね。で、私も最初果たしてどういうふうになるかなっていうのはちょっと考えてましたが、実はですね、すごく噛み砕いてます。そして今日から本を読んだその日から実践できるエッセンスがいっぱい詰まってるんです。で、驚いたのが、世界で輝くためのプロデュースメソッドがこんなにシンプルで誰にでも実践できるようなことからスタートするんだということでしたね。
確かに私もこの本を開くまでは、 こんまりさんのプロデュースってなかなか個人が生かすことできないんじゃないかと思ったんですけれども、もう開いて始めにという最初のコーナーにですね、こういったことが書いてありまして、あ、なるほどなと思ったんですけれども、プロデュースと聞くとどこかキラキラとした芸能界限定のような特別な才能だけに降り注がれるものという印象を抱くかもしれませんというふうに書いてありまして、でもそうじゃないんだと。川原さんが伝えたいプロデュースメソッドというのは、こういう従来のイメージとは完全に違うもので、誰でもいつからでもどこからでも自分の中に眠る才能を引き出せば、あなたはありのままの姿で輝き出すと。それが僕の考えるプロデュースですと、まあ、川原さんの考えるプロデュースですと。つまり有名人のようにキラキラ輝くためのプロデュースではなくて、自分らしく等身大で輝ける自分の価値を高める方法を教えてくれてる本だと。
ザクビズ、ザクビズ、
日野さん、ちなみにこの、ポッドキャストアップするのが年末なんですけれども、ちょうど、皆さん大掃除、これは物理的な大掃除だけではなくて、まあ、新年から生まれ変わりたいよと、心身ともに断捨離をしたいと思っている人多いんじゃないかと思うんですけども、そういった人に対してこの Be Yourself、 自分らしく輝いて人生を変える教科書から、もしおすすめのフレーズなんか、ワンフレーズなんかがあれば、ぜひご紹介いただきたいんですけれども。
はい、ありがとうございます。本の中にはですね、5つのステップで、自分らしく輝くための方法というのをお伝えしてます。その中でも私がおすすめしているのは、やりたくないを書き出そうという項目です。で、あの、自分らしく輝くって聞いた時に、じゃあ自分らしさって何とか、自分の好きなものを仕事にしようとか最近よく言われますよね。でも一方で、じゃあ自分が何が好きなのかって意外と皆さん知らない人も多いし、私らしさって一体何なの、そこで立ち止まっちゃう方ってとっても多いと思うんです。で、好きなことを書き出してみましょうって言うとすごく構えちゃいますよね。そうじゃなくて、川原さんが勧めるのは、やりたくないことをまず書き出してみましょうという方法なんですね。で、普段あなたがやってることの中で、始めるまでどうしても気が重いなとか、やってもつまらないなとか、やったらすごいぐったりしちゃうみたいな、もう基本的にはやりたくないことというのを書き出していく。で、実はそれがあなたが片付けなきゃいけない時間の候補なんですね。つまり年末から年始に向けて、お家の大掃除と同じように、あなたが一日過ごす時間の中でも、やりたくないものを書き出して片付けていく。そうするとその後に残ったものっていうのは、きっとあなたが自然体で好きでできているものなんじゃないんですかっていうことを匠さんおっしゃってます。これすっごく簡単かなと思うんですよね。もしくは気が楽になるかなとも思います。よかったらやってみてください。
確かに自分に当てはめてみても、やりたいこととか目指したいものとかって言われるとちょっと構えちゃうんですけど、やりたくないことと言われたらスラスラ書けてしまいますよね。ちなみにそのやりたくないことを書いた後というのは何をすればいいんでしょうか。
はい、で、やりたくないことを書いて残ったものというのが、あなたが自然体でできることであったり好きなことだとしますよね。で、今度はそれを磨いていくんですけれども、ここでもう一つおすすめのフレーズがあります。それが、てっぺんを目指さなくたっていいっていうことです。好きを極めてですね、誰よりも上手くなれとか、1位を目指せって言われるとまたこれ疲れちゃいますしよね。別にですね、誰もが誰も1番になる必要なんてないんですよっていうのを匠さんはおっしゃってます。例えば山、登山を想像してもらいたいんですけれども、頂上っていうのはごく一部の人しか到達できないからてっぺんであると匠さんおっしゃってます。で、てっぺんまで行かなくたって、例えば7合目まで登った人には7合目の景色が、5合目まで登った人には5合目の景色があって、それを誰かに伝えたり、そこで役立ったりすることでもいいんじゃないんですかって書いてます。それとても気がこちらも楽になりますよね。自分らしく自分を生かす方法、てっぺんを目指さなくたって、自分が、自分らしくいられる場所で人の役に立っていきましょう、好きなものを輝かせていきましょうということを書いてます。読むときっとほっとすると思うんですよね。ぜひ高すぎる年始の目標を作るよりも、自分らしくいられるようないくつかの目標を作るときに、この本事前に読んでいただけるとすごく役に立つんじゃないかなと思います。
ザクビズ、ザクビズ、
日野さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ぜひ年末年始の、読書のお供に、 Be Yourself、 自分らしく輝いて人生を変える教科書、川原拓海さん、こんまりさんのですね、旦那様が書かれた、この本を読んでいただければと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。